わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。この地上に 聖霊を使わし、教会を生まれさせてくださった全能の父なる神様、聖霊は私たちに主イエスを教えて、救われた者にふさわしく私たちを清めてくださいます。でも私たちは自分が清められることを願わず、聖霊の御業を軽んじてまいりました。神様、どうぞ私たちの罪をお許しください。今日から思いを新たにして、霊の導きによって歩むものとしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたの御思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。あなたによる数々の恵みを数えるたびに驚きと感謝ですが、気づかず数えられないものの方がはるかに多いことに、私たちは自らの心を低くします。あなたが私たち一人一人を作られ、私たちの天の父であられることを感謝いたします。これがいかなる栄光幸いであることか、深く知るものとしてください。今日も御子の十字架と死と復活による恵みに生かされている者たちが あなたの御前におります。平安をお与えください。自分の罪を心から悔い、砕かれた霊の者たちに聖霊の火をもって、その人を清く新しくしてくださいますように。神様、今日私たちは聖霊降臨日を迎えました。この終わりの時に私の霊を注ぐと語られたあなたの約束は、なんと恵み深い言葉でしょうか。しかし私たちはその 1% でも知ってるでしょうか。聖霊が一人一人に最も近く、私たち自身が気づかないでいる心まで知っておられる聖霊の導きとお働きを深く知るようにしてください。私たちの心を開き、聖霊なる主が人の中になさろうとしていることの絶大な恵みを見ることができますように。聖霊降臨日を心から感謝し、喜びお祝いすることができますように、聖なるあなたの霊についての知識を増し加えてください。神様、教会を聖霊の結ぶ身で満たしてくださいますように。教会一人一人がキリストの品性を身につけていけますようお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を褒めたたえて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。あなたにより頼み、平安に過ごすことができますように。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第2章1節から13節まで、新約聖書214ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第2章1節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で使徒たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接する リビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。
元気がなくなって力がなくなってしまうことがあります。心の中に心配なことがたくさんあったり、お友達と喧嘩してしまったり、お父さんやお母さんにダメって叱られてしまうと、なんかしょんぼりして元気なくなってしまいますよね。そういう時どうしたら元気になれるでしょう。大好きなゲームで遊んだら元気になるかな。お友達と一緒にキャッチボールしたら元気になるかな。なる？おいしいご飯をお父さんお母さんと一緒に食べたら元気になるかな。なるかもしれないね。でもどんなにおいしいご飯を食べても、どんなに大好きなゲームで遊んでも、お友達とお話ししても元気になれないことがあるんです。イエス様のお弟子さんたちも元気になれなくてしょんぼりしてる時がありました。大好きなイエス様が十字架で死んでしまった後、ただイエス様が死んでしまっただけではなくって、私たち何があってもイエス様についていきますって言ってたのに、イエス様のことを裏切って逃げてしまった、ああ悪いことしたなって、とっても悲しい気持ちでいっぱいで、しょんぼりして力が入らなくなっていたんです。でもその後イエス様は復活されましたよね。お蘇りになりました。イエス様がお蘇りになって弟子たちもう一回元気になったかっていうと、そうではなかったと思うんです。やっぱり元気になれませんでした。でもその弟子たちが見違えるように元気になって力が湧いてきてね、とっても勇気ある人に変わったんです。そのお話を今日はしたいと思います。十字架で死なれたイエス様は復活なさった後、40日の間弟子たちと一緒に過ごされました。この地上でね、弟子たちにお話をしてくださったり、一緒にご飯を食べたりして、でも40日経った後、イエス様はなんと手を挙げてみんなのことを祝福しながらね、イエス様天に昇っていかれたの。今まで一緒にいたのにイエス様ね、天に上げられてしまった。でもその前にイエス様こういうことを言っておられたんです。私は父なる神様が約束してくださったものをあなた方に送ります。高いところから力を受ける、あなたたち聖霊を与えられるととっても元気になります。そして世界中にイエス様のことを伝える人になるから、だからそれまで このエルサレムの町を離れないでここにいなさい。で、弟子たちはそう言われたのでね、イエス様がおっしゃった通りにエルサレムの町にいました。でもただ町にいただけじゃないんです。みんなで同じところに集まってお祈りをしていました。今日みんなが日曜日この教会にやってきてね、一緒に礼拝をしているでしょ。でお祈りもしたでしょ。それと同じようにね、イエス様の弟子たちもエルサレムの町に一つの場所に集まって、離れ離れじゃなくて神様を信じている人たちとみんなで一緒に同じ場所に集まってお祈りをしていたんですって。それが一つ大事なことみたい。自分だけお家にいてイエス様信じてるお祈りしてるんじゃなくて、日曜日礼拝にやってきてみんなで一緒に神様の話を聞いてお祈りしてる、それが大事なことみたいです。でイエス様が天に上げられてから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10日経ちました。お弟子さんたちが一つの場所に集まってまたお祈りしてると、なんだ、ちょっと今音小さかったけど、ものすごい大きな音がね、天から聞こえてきた。まるでね、ものすごい強い風が吹いたような音が聞こえてきたね。そしてね、お家がね、ブルブルブルブルって、ブルブルブルブルって、お家が震えた。何が起こったんでしょう。ものすごい大きな音が聞こえてきて、そしてもう一つ不思議なこと。今日赤いストールしてるでしょ。真っ赤な色をしたまるで炎のような、よく聞いててね、炎のような舌、舌って何だろう。そう、口の中にあるよね、ベロね。真っ赤なベロが別れ別れに現れて、そこにいたお弟子さんたちの頭の上にね、止まったんだって。ねえ、真っ赤な舌だよ。そう、舌がとどまった。聖霊が下ったみたいです。どうなっちゃうんでしょう。エルサレムの町にはね、さっきのね大きな音がね町中に聞こえて、一体何が起こったんだろうってたくさんの人が集まってきました。集まってきてみんなびっくりした。そこに集まってたお弟子さんたちはみんなガリラヤというところの人だったんだけれども、それがみんな違う国の言葉を話し始めた。今日みんな礼拝が始まる前ご挨拶しましたよね。お友達とおはようございますって言ったでしょ。みんな分かってくれましたよね。ねえ、みんな日本語を話してるもんね。ねえ、だけどね、この日何が起こったかっていうとね、さっきまで日本語を話してたはずなのに大きな音がしてベロがこうやってねとどまると、みんなさっきまで日本語話してたはずなのに隣のお友達が韓国語話し始めたり、台湾語話し始めたり、英語話したり、ドイツ語話したり、フランス語話したり、みんな違う言葉で話し始めた。 不思議でしょ。だけどみんな違う言葉を話してるけれども、話してるのは同じことなの。神様のお話をしてた、イエス様のお話。イエス様が十字架で死んでしまったんだけれども、神様はそのイエス様を復活させてくださいましたって話をね、みんな違う言葉でしてる。これが聖霊がしてくださったことなんです。ものすごい大きな音がして、真っ赤な炎のような舌が下って、何が起こったかと思ったけれども、そこで起こったのはみんな違う言葉で神様のお話してるだけ。先生もっと違う不思議なことが起こったかなと思ったんです。多分集まってきた人はもっとすごいことが起こったかなと思う。だけどみんなしてるのは神様の話。神様の話ってそんなにすごいのかな。イエス様の話って大事なのかな。集まってきた人はね、せっかく来たんだけど、でもなんだ、神様の話してるだけじゃないか。みんなね、お酒を飲んで酔っ払ってるだけだ。そう思った人たちもいたんです。だけど、私は神様の話って一番力を与えてくれる大事なことだって思うんです。最初に力がなくなって元気がなくなってしまうことありますかって、ありますよねって言いましたね。私もずっと前に本当に力がなくなってやる気がなくなってしまったことがあった。大変なこと、嫌なことが次から次へと起こって、心の中悪い心でいっぱいになって、お友達にも優しくしてあげられないし、お父さんお母さんにもね、嫌な言葉しか言えなくなってしまった。なんでこんなになってしまったんだろうと思って、でもどうしようもできなかった時にね、そうだ、しばらく教会に行ってなかったけど、もう一度教会に行ってみようと思った。そしてみんなと同じようにね、礼拝にやってきた。礼拝でイエス様のお話聞きました。イエス様がどうしてお生まれになってくださったか、どうしてイエス様十字架で死なないといけなかったか、それを毎週毎週毎週聞き続けたらね、なんとね、元気になった。そして思いました。本当の私はね、今こんな悪い子になっちゃってるけど、こんな悪い子が本当の私じゃないんだ。本当の私を取り戻すためにイエス様来てくださって死んでくださったんだ。そのことを分かったらね、どんなに美味しいもの食べても、どんなに友達と遊んでも元気にならなかったの、元気になれた。そしてその時は思ってなかったけど、なんとそれからしばらくしたらイエス様伝える人になりました。イエス様伝える人になるときにみんな言いました。牧師さんなんて大変だよって。今も言われます、大変でしょって。確かに大変でね、大変大変って言ってしまうけど、だけど心の中はね、大丈夫って思う。神様が聖霊を与えてくださってるから、だから大丈夫、どんなに大変なことでも大丈夫って思える。神様が約束してくださった通りに弟子たちに聖霊を与えてくださったこの日を、教会は ペンテコステと呼んでお祝いをしています。この日から弟子たちは、今までは臆病で力がなくてやる気も出なかったんだけど、聖霊をいただいたらね、ものすごい元気になって、どんな大変なことあってもイエス様のことを伝えることができるようになった。そしてね、この聖霊は弟子たちだけでなくてみんなにも与えられてる。みんなはイエス様のこと好きですか？ね、イエス様のこと好きって思うのはね、聖霊が与えられてるから。イエス様のこと好きって思うのは聖霊が与えられてる印。聖霊を与えてくださいっていう人にね、神様必ず聖霊を与えてくださる。聖霊は今一番みんなに近くにいてくださるね、神様なんです。お祈りしましょう。神様、すっかり元気を失っていた弟子たちですが、でもペンテコステの日に聖霊を与えられて、本当に勇気のある人に変わりました。今心の中不安な気持ちでいっぱいで、力を失っている人たちがいたら、神様、聖霊を与えてください。イエス様のお話を聞いて元気をいただいて、また明日から頑張ろうと思うことができるように、豊かに聖霊を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は、私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。はい、それでは報告をいたします。今日私たちは聖霊降臨日を迎えて過ごしております。今日の第二礼拝後にはペンテコステをお祝いする賛美の会があります。皆さんご参加ください。そしてその後、今後の礼拝体制についての教会懇談会がありますので、教会の方は引き続き礼拝堂にお残りください。そしてこれまで感染症対策の一環として聖餐式の司式と執行を分けて担当してきましたが、6月からは従来の形に戻して司式と執行を一本化して行う予定ですので、ご報告いたします。以上、報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。